人との支え合う関係、もっと豊かにしたいって思いませんか？今日はですね、シェリー・ミード氏の考え方に基づいた意図的なピアサポート、IPS ですね。これを深掘りします。特にその実践を一緒に振り返る共同スーパービジョンっていうアプローチ。あなたがお持ちの資料、これをもとに、その核心を探っていきましょうか。
はい。これはいわゆる従来のスーパービジョンとはちょっと違いますよね。
ええ。
上下関係というよりは、むしろ対等な立場で、互いの経験からこう学び合う。信頼がベースにある、そういう対話の実践です。
評価とか、監督とか、そういうのじゃなくて。
そうなんです。共にまあ探求していくプロセスという感じでしょうか。
共同っていうのがやっぱりキーワードですね。経験に差があったとしても、どっちが上でどっちが下とか、そういうことじゃない。判断されたり、こう審判されたりするプレッシャーがないからこそ、なんていうか普段見えないような深い学びとか気づきが生まれやすいのかなと。
まさに。で、その探求のまあ道しるべになるのが IPS の4つの任務ですね。
ああ、はいはい。4つの任務。
ええ。対話の中でこれらがどう実践されてるかなっていうのを一緒に見ていくんです。つながり、世界観、相互性、向かうこと。この4つが、基本のフレームになりますね。
つながりっていうと、単にこう仲良くするっていうだけじゃなくて。
そうですね。
関係性がちょっとこう揺らいだ時に、それにちゃんと気づいて立て直せるかみたいな力も含みますよね。それから世界観。相手の視点をこう本当に理解しようとしてるか。同時に自分自身の中無意識の思い込み。例えば支援者だからこうしなきゃみたいな。
ああ、ありますね。役割意識というか。
そうそう。そういう固定観念に気づけてるかどうかっていう。これが意外と壁になったりしますからね。
ええー、まさに。そして、相互性は、まあ、一方的に支えるんじゃなくて、お互いのニーズとか、学び、それが満たされる関係かどうか、パワーバランス、力関係にもちょっと目を向ける必要があったりします。
うん。
で、最後の、向かうこと。これは、困難な状況から、その、共に希望が持てる未来とか、望む状態へと視点を移して、じゃあ次どうするっていう具体的な一歩を探すことですね。
ここで、ストーリーの背後にあるストーリーに耳を傾けるっていうのが興味深いところで。
ストーリーの背後にあるストーリー？
ええ。
つまり、その人がなぜ物事を、まあそういうふうに捉えるようになったのか。その背景にある経験とか価値観とか、そこに耳を傾けることが深い理解につながるということなんですね。
なるほど。その背景まで理解しようとする姿勢が、まあ対等な関係の土台になると。そしてこれらの任務を探求して、一緒に成長していく上で欠かせないのが、フィードバック。
はい。
これもちょっと従来のイメージとは違いますよね。
そうですね。ここでのフィードバックは、評価というよりは、むしろ学びのための贈り物みたいな。
贈り物ですか？
提供するときは、まず関係性を確認して、相手が受け取る準備できてますか？って尋ねる。それで判断じゃなくて、私にはこう見えましたとか、こう感じましたっていう観察とか、自分の経験として伝える。あと、肯定的な側面にもちゃんと光を当てるのが大事ですね。力関係が影響しないような配慮も、まあ、必要です。
受け取る方も結構挑戦ですよね。ついこう、身構えちゃったり、防御的になっちゃうんですけど、そこをぐっとこらえて、この言葉の中に自分にとっての一粒の真実って何だろうとか、これをじゃあどう次に活かせるかなって問いかける姿勢が、まあ成長の鍵になると。いや、簡単じゃないですけどね。でも意識するだけでも違ってきそうですね。
その通りです。で、こういう、ある意味、勇気のいる対応を支えるのが、最初に合意する学びの環境づくりですね。
ああ、場の設定ですね。
はい。ここでは安心して本音が話せるよとか、ちょっと気まずくなったり、意見が違ったりしても、それも学びの機会だよねって歓迎される。そういう共通認識がもう不可欠です。安全な場でなきゃ、なかなか本質的な振り返りって難しいですから。
なるほどな。というわけで、今日のディープダイブでは、共同スーパービジョンという IPS に基づいた相互学習のアプローチ、これを見てきました。評価する、されるじゃなくて、4つの任務をコンパスみたいにして、正直なフィードバックを通じて、共に学び、成長していくための対話ということですね。
まさに。判断を手放して、好奇心を持ってお互いの経験に耳を傾ける。 そこになんか新しい可能性が開かれていくんだと思います。これ一回やったら終わりじゃなくて、実践して、振り返って、また実践してっていう、そういう循環的なプロセスですね。
さて、ここまで聞いてくださったあなたにとって、今日の話で特におっと思った点、心に残った点はどこでしたか？
最後に一つ問いを投げかけさせてください。この評価とか判断をしないで、相互に学びを深めていく対話のアプローチ。あなたの職場とか、友人、あるいは家族との関係の中で、どんな風に応用できる可能性があるでしょうか？ちょっと考えてみるきっかけになったら嬉しいです。